はい。
来年ね、
はい、
まあ、去年の年末にその、
はい、
音源取った時に、
はい、
その来年ちょっとどんな風にしたいですかみたいなこと言ったじゃないですか、
はいはい、
であなたは昨年は結構そのインドを代表とするように、
はい、
結構ハードな、
はい、
その旅が多かったん で、
そうです、ね、
来年はもうひたすら淡々と、
はい、
まあ射精を繰り返すような
緩いものにしたい、
そう緩いものにしたいよなんて言ってましたよね、
はい、
で今年のほら第一弾先日行ってこられたじゃないですか、
はい
はい、どこ行ったんでしたっけ。
香港。
もう近くてちょうどいいねちょうどいいね。
いや、冬の旅行、
はい、
まあ、冬のタイミングで行ったんで、
はいはい、
冬の旅行って結構困るんですよ、
う
ん、まず。
あは、
というか。めっちゃ寒い時なんですよ、はい、日本が、
はい。
その時に、
うん、
行った先が、
うん、
もっと寒いところも考えられない
です。ああ、まあそれはそうですね。
大体同じぐらい寒いところもやっぱ考えられないです、
はいはい。
そう考えると、まあ、北京、上海、韓国、
まあ、
この辺は、はい、消えたんですよ。
うん、ないですね。
で、まあ、まあ、当然ヨーロッパ、まあ、北半球そもそもない、
うん、
ないでしょう。あ、まあ、北半球って言っても、まあ、タイとかも北半球ですからね。そういう意味で言うと、まあ、日本より北にありそうなところは、まあ、ヨーロッパとか含めてないですよ、
はいはい、という、となると、
はい、となると、
はい、
タイかベトナムか、
はい、
香港、
はい、
まあ、それか、まあ、長いお休みだったらまたいろいろ選べたかもしれないけど、
台湾という選択じゃないんです
ね。台湾もだから最後まで乗ってたんですよ。はかりに乗ってたんですよ。はかりに乗ってたんですけど、
うん、
燃焼じゃないですか、自分の中では。
そうね、
一応緩いのをやりたいと言いながらも、やっぱエロいのも、
それはやっぱりそれはそうですよ。
で、タイはエロいの、あ、タイじゃないです、台湾はエロいのないという 話はもう、コンちゃんから散々聞かされていましたので、うんうん、そう考えると、
同じ中華系だったら、
香港だなと思います。まあもちろんタイもベトナムもずっと候補に上がっていたんです、
はい、
ただ、なぜか僕の行こうとしたタイミングで、
はい、
チケットがめっちゃ高くなってたんですよ。
だってあなたが行ったタイミングはほら、旧正月の、
ね、
前後ぐらいだったから。
で、めっちゃ高くなってて、うん、香港ですら、結局そんな安い値段では行ってない
んです。飛行機何使ったんですか。
今回、また、本当に初じゃないですか、LCC で、香港エクスプレス。
はい、あれでも格安有名ですよね。
そうです。今まで香港3回ぐらい行ったことあるんですけど、その時全部キャセで行ってたんですよ。
おうほうほう。
やっぱりそれは、その、行く時間ですね、うん、時間の融通が効くっていうのは、
う
ん、まあ、仕事が終わった時間の夜に出て、
で、ね、
でも向こう夜中出て朝着いてっていう感じのができるのが、
う
ん、まあ、キャセイの、
う
ん、なんとか便なんとか便だったんで、
はい、たまに僕も利用します。
それだったんですよね、はい、ただその香港エクスプレス見たら最初香港エクスプレスってなんかいい時間帯なかったですね、
はい、
1便ずつしかなく、うん、羽田から出るやつって1便しかなくて、うん、なんか日本に夜中帰ってきて羽田でなんかマルチ、
そうそうそう、
一晩過ごして朝出ないといけない
6時ぐらいの
そんなやつがありました、
はいはい、
ただ今見たら1日2便になってて、
うんうん、
ですね、羽田を23時55分に出て、香港に4時半に着きました。で帰りは全く同じで、うん、香港23時50分ぐらいに出て、うんうんうん、日本に、4時半
5
時ぐらいに着くっていう便があ
ります、ね、
これだったら、
うん、
まあ機内で寝れるか寝れないか
を
少して、
はいはいはい、
まるまる香港が
使うので
、僕の中
で、アッシュ理論が、
僕の理論が成り立っているので、
はい、
まあ、別に LCC でもそこ
は
限らず
いい、はい、
という感じで、まあ、今回は香港エクスプレスにしました。
なるほど。
ただ、うん、残念ながらチケットは LCC の靴して、うん、5万はから超えちゃいました、うん、
これ、ね、普段のキャセイ乗れちゃう、ね、普段のキャセイ並みだよね
普段のキャセイと同じくらいの値段。
なるほど、まあ、しょうがないね、シーズンがね、
まあ、しかも、まあ撮ったのは本当に2週間前とか
そ
うだったんで、も
うしょうがないです
ね。まあ急に決まったお休みにもう急に旅行行って、
まあまあまあまあ、
みたいな感じだったんで、
はい、そうなんですよ。じゃあまず香港に行きまして、はい、
で、ですね、4時半に香港の空港着くんですよ、
はい、
で、ちらっと見ると、
うん、
ですね、香港、空港駅から香港まで行く、はい、
エアポートエクスプレス、
エアポートエクスプレスは始発が5時半なんですよ。
はいはいはい、
っていうことはもう1時間なんもないんですよ、
ね。
1時間なんもないので、うん、とりあえず空港だんだんぐるぐる回っちゃう。
あのダタッピロイと思う。
空港の中の店は開いてるんですか。
はい、いや
閉まってるよね。
ね、開いてないですね。
あれね、きつい。
あれ閉まってるんですよ。
で、香港ぐらい24時間開いててもいいのにと思って。
で、それでまたひどかったのが、
今回あのだから寝れなかったんですよ。行きも寝れなかったんですよ、夜の癖して。これなんでかっていうと、香港エクスプレスって、LCC の中で結構広いんですよね、うんうん、多分、うん、広いって言われてるんですね、うん、このシートの感じ、ね、はっていうふうに思ってたんで、まあ座ったんですよ、うん、で確かに普通に座れるんで大丈夫だったんですよ、うん、で私は、事前に席も予約して窓側の席を取りました、うん、で、真ん中の席に中国人、香港人の彼が来て、うん、誰かが来て、うん、で向こうにまた知らないと、まあこの3人とも全員他人がその席に座りましたよっていう状態なんですよ、はいはい、であのツイッターか LINE で見せてたと思うんですけど、はいはいはい、その
見ました、
ちっちゃな中国人なんですよ、僕の真ん中にいるのは、はいはい、あの中国といってもそのベトナム系のような、うん、本当に肩がハの字になってて、はい、肩幅が小さくて、
どちらかというと香港人
ですかね、
香港人ちっちゃいですもんね、
ああそうですね、はい、であの身長も多分160は全然ない感じの小さな、でもひげ生えてたんで、うん、ちょびひげ生やしてたんで、まあ年は二十歳いってんだろうなと、うんうんうん、でこうパスポート見てたら、そのいろいろどっかいろいろ海外もあったんですよね、うんうんうん、で俺もこんなに行ったんだなみたいな感じで、あの席に座って、はいはい、その自分のパスポートを見てたんですよ。そうするとちらっと横目に僕が見てくると、あの三角のスタンプばっかり
兄弟かと
三角のスタンプって何かっていうと、まあ、タイの意味ぐらいなんですあのね、あの一枚巡るごとに三角が、ね、あるんで、タイばっかりじゃんっていうのをちらっと横目で見てて、
まあしまないですね、
タイあるあるですね、
はい、まあ陰行の歴史というかね
でそれだけじゃなくて、まあ、寝れなくさせる理由がまたちょっと一つありまして、うん、あの普通、まあ、あの LCC なんであんまりこう手荷物預ける人がいなくて、はいはい、機内に持ってくるんだろうなと思います、うんうんうん、僕もあんまり慣れてないんですけど、まあ、機内に持ってくる、はい、手荷物出さなかったんですよ、はい、でその手荷物、まあ、カバンなんで、うん、ドラムバッグみたいなもんなんで、あの足元に置かないでやっぱ上の男に乗っけるじゃないですか、はいはいはい、その中国人は何を思ったのか、やっぱ自分の荷物を近くに置いておきたいと思ったのか、そんな大きくないんですけど40リッターぐらいのバックパックを自分のシートの前に置いて足を挟むみたいな感じです、はいはいはい、そうすると、うん、あのまあ、狭いシートなんで、うん、あのガニ股にならないといけないんですよね、うんうんうん、その彼は。そうするとガニ股になるってことは、
アッシュエルに入ってくるんだ。
そうなんですよ、
そうなんです、インド人との
そうなんちょっとその再現した
方法が足りないますよね。
でこれはあの、はい、インド人とはそんなにないですけど、はい、中国とはちょっと領土問題がいろいろ
ありますよね、はいはい、
これはちょっとあのこれを領土問題にしちゃいけないと思ったんで、はいはいはい、あんまりあの僕のところの EZ に入ってるものなんで、
よく知らん
EZ に入ってるものをあんまりこう、うん、どうでもいいやっていうふうにしてると、うんうん、知らない間にそこに、うん、そこが国境になっちゃうと思ったので、
スクランブル発信しちゃいますからね、
スクランブル発信しちゃう、
規制術作らせないと、
はい、っていうところで、はい、僕はやっぱりあのこんなね、うん、僕はどちらかというとあの肩はちょっと肩は ある方だと思うんですけど、うんうんうんうん、そんな細い子がわざわざあの足元にバックパックを置いてガニ股になって、
何を実行支配してんだと、
何をやってるんだと、はい、それがちょっとまだ一瞬ね、あの僕 あの、はい、今からの安眠を妨げると思ったんで、はい、ね、あの僕もやっぱりこう、機体側の方ですよ、ね、はいはい、まあ通路向かって右側 あの3列に座っていたので、うんうん、まあ、機体側の右側の方に体を預けると、うんうん、預けると体を斜めにしますよ、はい、そうすると真ん中の方にやっぱり足を投げ出すんですよね、そういう感じで彼の足を越えて、うん、あの真ん中のエリアに僕はもう足をずらっと伸ばしたのが
これ完全に中国人同士の感じじゃなってるんじゃないですか。
いやもうこれやめるのは足さんが安倍晋三が
いやいやいやこれは本当にあのきっちり解かないといけないと思う、
そりゃそうですよ、
はい、っていうところであのお互い頑張ってたんですよ、
はいはい、
ただ
領土争いよね、
はい、そんなに頑張ってないのでそんなにあの口に出して態度に出して、はいはい、今回咳の思い切りあの耳元に咳しなかったりもすごくしなかったので、
まあ、領土問題はありませんっていう手ですか、
は
い、
インド人ほどはまあ、はい、激しいことやってないよ、
いややってない、ただその体勢っていうのは僕が取ったその体勢っていうのは、うん、あくまでも防御の姿勢であって、はいはいはい、リラックスの姿勢ではないんです、はいはいはい、
なるほど、
この姿勢では寝れない、
寝れないと、
ただこの姿勢を崩したくない、
なるほど、
負けたくないから、はいはい、っていうことで
相手が矛を収まない限り、
はい、
俺もこの姿勢を続けるよと、
続けるよ、はい、でそれをずっと、はい、あの生き死なの4時間続
けるそれは寝るよそれは寝るよつまらないに張り上がって
それは全体的に言うと無駄です、
無駄です無駄な争い で、その中国人も、はい、あの起きてたんですか。
彼寝てました、ね、彼はいい感じなんですよ。あのバックパックを股に挟んだバックパックにこう手を置いてうつ伏せに なって寝ちゃったんですよ。だから僕が戦ってるのももう彼は気づいてない。
いや、あのね、あの中国人ってそういうとこあるんですよ。
もう無人権みたいですね。
彼らは寝るのと食うのに関してはどこででも、どこででもやれますから。
プロフェッショナルだと思う。
プロフェッショナル。だってさっきまでわーわーわーわーうるさく騒いでて、こっちはうるせえなーと思ってて、ふと振り返ったらみんな寝てますから、ガーって。
だからあれ生きる力ですよね。
いやー、生命力の強さですね、あれは。あなたそれにちょっとまんまとやられたんですよ。
いやでももうちょっと僕も足を動かすつもり、ふりをしながら、あの足が当たったふりをして、バックパックにこうカンカンとこう足を当てて何回かあの当てて、こう網をあの妨害することにな
る。日中両道女でこのね、縮図がありますよね。
完全な縮図ですね。
明らかに相手が上手じゃんってい
う。いや、でも今回はだってあの僕んとこのあの、あの長魚島に入ってきたのはもうなんか、うん、間違いなく彼のもの。
長魚島、この
大釣り島。ちょ
っと入ってきたのはもう彼だから、こればかりはもうあの
優先と。
香港人か中国人か分かんないけど、とりあえずそこはもう守る。
なるほど、なるほど。まあ正解ですかね、ある。
おかげさまで、あの
一睡もできないで、
うん、取らなくてもいい不自然な体勢を取ったせいで一度はそんなに寝れない。
なるほど。
寝れないと、
は
い、
で、まあ4時半に
4時半ですよね、はい、まあ貫徹で、貫徹で4時半です、はい、で、そこから1時間は、はい、まあやっぱ1時間かって言っても、うん、まあしょうがないと思ったんですよ。やっぱ早めにこの日選んだの自分だし、その行き品の、まあ行きだからウキウキしてるから、
はいはい、
まあそんなに、うん、まあええわ、うん、で外出て、はい、この外でタバコ吸ったり戻ったりみたいなことをして、
はいはい、
で5時半になってやっと、はい、香港エクスプレスの、うん、エアポートエクスプレスの始発の、うん、便に乗って、うん、香港駅の方まで来ましたよと、
はいはい、
でそこからですね、今回行きたい場所があって、
はい、
香港は、
はい、
カルさん、あの香港ってトランジットでしか行かれ
てない。そうなんですよ。あの、
はい、
正確に言うと、2年前、2015年の12月にですね、香港ツアーをですね、観光したぐらいで、
はい
は
い、
あとはもう本当トランジットですか、香港は知らないです、僕。
で、それってもうだから空港で、
はい、
香港の空港に着いたら、そこから、はい、まあ、お仕事先がの方の乗り物に乗って、
はい、いやいや、もっとですよ、もっと、はい、香港から僕出ないんですよ。
あ、出ない。
要するに、
はい、
フェリーで大陸と行ったり来たりするので、
はいはいはい、
要するに香港から一回も出てないんですよ。
あ、
本当に空港をスルーするだけ。
そうするとだからそのモンコックの屋台街とかネイザンロードとか、
全くわからない。
あと香港島のランカイフンとか、
はい、そういうの知らない。全くわからない。
でもまあとりあえずイメージできるものとしては、
はい、
香港島の北側のところにものすごい細長い高層ビルがめっちゃ並んでる、
は
い、
それは何と
イメージ分かりますよね。
何とイメージ分かります。
で、あとはその赤いあの看板があるような屋台がいるみたいな、
何とイメージ
分かります。ただ香港の、
はい、
南側ですね、うん、香港島の南側って何があると思
いますか、うん、いや分かりません
。本当ね、あの僕地図で見てもら、あの、うん、もらうしかないと思うんですけど、うん、何もないんですよ、
うん。
で、香港って、
うん、
そこの部分だけじゃなくて香港っていろいろ広い、うんうんうんうん、全体的には全部どこでも1時間で行けるんですけど、うんうん、本当にあの大都会になってるのはその香港島の北側、
ね、
北側と、うんうんうん、あとそのネイザンロードを真ん中にした、はい、そのモンコックよりもうちょっと北ぐらいのところから、うんうんうん、香港島までの南の部分だけなんで、うんうん、それ以外のところって結構大自然がある。
あの香港のイメージって僕はそのほんとさっきも言いましたトランジットで、
うん、
深圳と行ったり来たりするぐらい知らないんですけども、うん、ただその行き帰りでよく目にするのって、
はい、
香港ってなんか岩山じゃないですか、
うんうんうん、平地も少ないんですよ。
そうなんですよ、岩山ですよね、
はい、
でそれ無理やり切り取って都会にしてて、
はい、
あとは当然岩山ですからその、はい、なかなか開発難しいわけで、
はい、
今アスさん言われた通りそのまんまですよ。
そうなんですよ。で反対側って何があるのかなって思ったら、うん、普通にあのかっこいいことまでいかないですけど、でもビーチリゾートがあるんですよ。
あるんですか。
はい、スタンレーっていう町とレパルスベイっていうあの砂浜があって。
あ、そうなんですか。
で、どちらもそのビーチ沿いにちょっとこじゃれた、
はい、
バーですよね。
お
パブみたいな感じのバー。
それはやっぱり、はい、やっぱイギリスの植民地だったっていうあれもあるんですかね。
それとその、
うん、
要はその多分なんですけど、その行き品 の、
はい、
そのスタンレーっていうその南側の方に行き品に今度すれ違った対向車なんですよ、
うん、
それって大体時間的には、出勤する車になるんですよ、
はあはあ、
出勤する車がもう
タクシーなんかバスか、うん、全部高級車なんですよ。でどういうことかと言ったら、そのスタンレーとか香港島の南側っていうのは、うんうん、まあ、山になってる、山になっていて、あの高地になっていて、うんうんうんうん、そこからあの海が、南側の海が見渡せるということで、めっちゃ高級住宅街なんですよ。
この BS か何かのテレビで見たことあるんですけど、はい、そのスタンレーっていう街、うん、マンションですか、リゾートマンション、
はいはい、
すごい高い金額、
すごいですよ、
で紹介されてまして、
リゾートマンション、マンションで、はい、マンションで2億円で、その高台にある家とかはもう全部4億円クラスなんです、
マジっすか、
本当に。
じゃあ欧米人か、はい、金持ちの香港人、
そうですよね、そうです、で、はい、そういう人たちがその朝になったら、その香港島 の、 あの、はいはいはい、都心の方の要はあの、うん、都市系銀行とかそういうところに、うんうん、多分勤めてんじゃない、あの通ってんじゃないのかなっていう感じがする、うん、
すごいね、それ
っていうところで、香港島の南側は、はい、結構隠れた高級住宅街と高級リゾートになって
る
ところで、
なるほど
ね、でその海とかやっぱ見たかったので、うん、朝の海にそのまま香港島に着いて、うん、そこからバスが出てるんで、はい、2階建てバスに乗って、うん、そのまあビーチリゾートに行きしな、忘れ違って車はすごい高級車ばっかりだったっていうところですね。で、まあ、まあ行きしなで見てたらやっぱりその通り、うん、あの高いところに立ってる家はもう豪邸ばっかり でそこから多分みんなあの香港島に向かって出勤しようとしてる人たちなんじゃないかなって思います。
まあ香港のお金持ちはまあそういう高いところに登るわけでして、うんうん、
はい、
だけどあなたはほら、あの違うところに登っていったんじゃないですか。
まあ違うところに登って、いや、そういう話は、まあ、別にあの俺とても全然いい話であって、僕から話すから、もうちょいあの旅の話をしなくていいから
、我慢できなくなっちゃって今
もうちょい旅の話をしなくてい
いから、話戻りましょうか。じゃあ戻しましょう、はい、
今回その、はい、やろうと思ってたことがあって、はい、香港はだから小さい町で、はい、小さい国ですと、
うんうん、
なので、うん、あの僕やりたいなと思ってたのは、はい、あのやっぱレンタカー、レンタルを借りて、はいはい、香港島側を外外周一周したいなと、
うん、
であとまあその香港島 じゃない方ですね、クロン半島の方も別に車で、うん、あの回れてもいいんじゃないかと思ってたんですけど、はいはいはい、初日 の、 そのスタンレーに行った、うんうん、その行き品のところで、うん、まあ、ずっとその、まあ、明日借りようと思ってたんで、まあ、道ずっと見てたんですけど、めっちゃ混んでたり、
う
ん、あの路側帯がないような道にチャリンコ走ってたりとか、あの走っても止めて脇に止めて休めるようなところもなく、うん、で景色もそんな良くなくで、もともとは本当にあの、うん、ミニのコンバーチブルでも借りて、あのかっこよくこうあのドライブでもしたいと思ってたんですけど、これちょっとやってもストレスたまるな
と。ああ、なるほどですね。
っていうことで、
は
い、
違うところに
プランを変えて、
はい、
ワンフォーワンの。
あのちょっとワンフォーワンっていうとなんかちょっとワンフォーワンみたいになります
よ、ね。横文字言ってますけどね、あの勢いっちゃうことですよ。
ワンフォーワン、ワンフォーワンですよ。
ワンフォーワンでしょ。
スクローズだってあのワンフォーオール、オールフォーワンって言ってるじゃないですか。
まあ、そこが1対1だと、
まあ、そこはでもワンファーオール、ワンファーオールですか。一人は一人のためだけなんで。
で、まあ一応一なって何なのっていうと、
は
い、
びっくりしましたよ、僕はあなたのレポート聞いて、あの、
はい、
地区一こう、
はい、
LINE グループで、
はい、
あの今こんなとこいますよみたいな、
うん、
まあ、一応一がね、あんなにその香港各地に、
はい、
あるって僕知らなかったんで、
はい、
どこにでもあるんですね、一応一。
あれは、だから僕も行き品はめっちゃいろいろ検索してたんですよ、その国内で、あのインターネット国内で早いじゃないですか、
はいはいはい、
でもうマンションとかいろいろ当たりをつけてたんですよ、ね、行きたい。
じゃあちょっとここで、はい、あの明日その前に一応一って知らない人も中にいると思うんで、はい、ちょっと説明してもらっていいですか、はい、
これですね、はい、香港にある合法のマンション風俗です、
はい、マンション風俗、
はい、マンション風俗って何かっていうと、
はい、
あの普通のマンションがありますよね、
はい、
で何々マンションの401号室住んでる人、
はいはい、
この人がそこで普通に風俗やってますみたいな感じです。
そこに住みながら、
住みながらもあるし、
はい、
そこに通ってるっていうのも
あるんですよ。あ、なるほど。
でも、見た感じ、僕が見てる感じでは、はい、半分以上生活を
感じます。住んでる感じが多いんです。
生活を感じますね。なんかそれこそあのスーツケースコツンって置いてあったりとか、
はいはい、あの香港のマンションなんでイメージ的にはなんかこう、はい、ワンルームマンションみたいな感じですか。
もう日本よりもちょっと狭い感じの、もう部屋とあのシャワー室がめっちゃそのままくっついてるみたいな。
6畳一間ぐらい
の、6畳一間ぐらいのところです。
それが何階建てぐらいの、その
マンション。
もうマンションにもよるんで、それいっぱいあるんですけど、はい、僕が一番有名なところって多分、
はいは
い、富士マンションで。
富士マンション。
はい、富士マンションというところは、もうペンシル型のあの香港のビルみたいな感じで、22階建て。
22階建て。
で、ワンフロアに4、そのフロアによって違うのかちょっとわかんないですけど、はい、4部屋か6部屋あるんですよ。
ほうほう、
ワンルームタイプ。
ワンルーム仕様がね。
はい。この、ワンルーム1棟丸々が全部1棟なんですよ。
その22階建てで、まあはい、あの6部屋としましょうか、
はい、
そうだ、132部屋がありますよと、
はい、
それが全部、
はい、
マンション風俗だ
と。マンション風俗
です。夢のような、まあ、国ですね、香港って。
はい、もちろんあのこの1分1の中にはこれは特殊な例で、じゃないのもあるんですよ。
あーはーはー、
普通に住んでる人が、普通に住んでる人が5割ぐらい住んで、普通の一般人さんがあの5割ぐらい住んでるようなのもあるんです。
はいはい。
でそういうところも、あ、まあどこもそうなんですけど、
はい、
入り口に、
はい、
その自分の写真を貼ってる、その顔消した写真
ドアに
貼って、そうですね、
で
自分の3サイズ貼ってるとか、あと
できる技とか、
できる技、あと、HKD いくらだと
か、あ
そういうの貼って、
料金ね、
どうす、で今あの、
はい、
お客さん入ってますよっていうとこ、時は、はい、
プリースウェイト
で、あと中国語でも何か書いてあるんですよ、
はいはい、
そのプリースウェイト、
はいはい、
で今ピンポンしていいよっていう時は、うん、ウェルカム、
故にピンポンマンション
で、ピンポンマンション。
なるほど。
で、あのこれはだからオランダの飾り窓とか、
はいはいはい
は
い、
あとはあの大阪の飛び田のように、女性を外から見ることができない、叶わない
ん
ですよ、
うんうんうんうん、
なのでなんとなくこれどうかなと思ったら、
うんうん、
ピンポンするしかないんですよ。
あ、とりあえず玄関を開けてもらわなきゃいけないと。
そうです、
はい、
でピンポンってやったら、はい、向こうにガチャって開けてもらって出てきて、
はい、ああ。
そこで初めて答えるんです。
それで、あの、いろいろ、こう、どうですか、話して、
それをだから、ほとんどは、多分、大陸からの中国人なんです、はい、でも、香港人もいるし、
はい、
あの、結構そういう有名な富士マンションとかだったら、ロシア人もいる、タイ人もいる、韓国人もいる、みたいな。
すごいじゃないですか。
そんな感じです
よ。よりどりみどりじゃ
ない。よりどりみどり、もう、っていうようなマンションで、
はいはい、
ガパッと開いて、そこから、
はい、
本当に1分も話さないと思うんですよ、
いろいろ。
で、その間にもう全部決めないといけない。で、
もうフィーリングで、
そうです、
決めていく感じで。
で、その後、じゃあいいやと思って、はい、やっぱりちょっと、はい、あのキープだな、自分の中でキープだなと思って、はい、ありがとうって一回閉めた後に、はい、まあ、大抵ですね、はい、上の階からみんな下に降りるんです
よ。ああ、まあまあまあまあ。
あの、1階の、特に富士マンションなんて、はい、そういうあの専門のビルなんていうのは、入り口でもう結構男が1階のエレベーターで待ってるんですよ。で、
じゃあとりあえずエレベーターで一番上まで行って、で階段で降りつつ、
降りつつ、で、あの右回りに回るやつと左回りに回るやつがいて、大抵あの毎回同じとこで顔合わせる。
フロアでね、同じフロア、違うフロアだけど同じポイントで会うんだ。あ、またいるんだみたいな。
で、結局やっぱ自分がガンガンピンポンするのを、ちょっと気が引ける感じもあったりしながらで、誰かがピンポンすると、もうすかずその後ろに行って、あるあるみたいな感じで見たりして、で、バタンと閉まった後だったら、その向こうもこっちも聞いてくるんですよ。どうだったみたいな。なんか
どんな感じだと。
なんでこう、ツアー客ですよね、だからね。
はい、
言ったら、こう同じ、たまたま同じ階に出会うと、大抵どこの階に行ってもまた出会うんで、
そうなんです、
仲間意識がこうで、連携プレーで。
ある意味、志を一つにする、その、同士がそこにいるよと。
僕はあの、中国人だったら英語通じなかったんですけど、香港人は英語喋れて、
はいはいはい、
向こうもこっち側に話聞いて、
はいはい、
お前何なのって言ったら、お日本人だよって。お前何って言ったら、僕は香港人だ。俺、地元なんだって言って。で、そこで話して、で、どうだったって言ったら、いや、ちょっとどうかな。こっちはどうだったって言ったら、でも僕が断ったのが、多分彼女はあの胸にシリコン入ってたんだみたいな話を話して俺ちょっとそれダメなんだ、
情報交換がね
でそういう話をして、
うん、
でこうあの友情を深めながら、
はい、
こう下の階にこう降りていくわけです
よ、交流しながら、
ね、交流しながらねこれがめっちゃ楽しいんですよ。
それだけでも楽しそうですね。
いやこれをね、やっぱね、そのスモーキーの仲間同士でや
るのめっちゃ楽しい。それいい、それいい、
下水なと思いながらもね。
22階じゃないですか、
はい、
それ22階を上から下まで行くのってどれぐらい時間かかってやるもんなんですか。
ですね、
はい、
でもだからピンポン次第なんですよ。で、昼のもう2時に行った時は7割ぐらい閉まってるんですよ。プリースウェイトになってるんですよ。
あ、
もう中入っちゃってるんですよ、
割と早い時間から。
ただね、今一つそこがつかめていなくて、自分を人気者に見せるために休んでる時でもウェイトにしてんじゃないのって僕は思うんですよ。
それ
はあのね、 8割9割だってウェイトになってる、7割から。だからほんとこんだけ回ってて、で、やっぱああいうちょんの間みたいなものだから、やっぱり長くてもその30分20分で終わるわけですから、だから出入りがないはずがないだろ
うと思うんですよね。
だからでもずっとこの、ね、7割8割全部あの今入ってます
から、ど
う
な
の。
その辺は結構冷静に見ますよね。
計算上、もうちょっと細かく計算しようかなと、まあ、とりあえずすみません、今計算できてないので、はい、ただそうなのかなと思いながらなんで、だから閉まってると結局ピンポンできないからスルーして折れるじゃないですか、
ですよね、
だから意外にそれは早いんですよ。で、他のマンションも大抵そう、はい、
同じようなパターン。
だから、だから8時とか9時、夜の8時、9時みたいな、そういう惜しい時間に行くと、惜しい時間というか、その男が目覚める時間に行くと、あの耐えてしまってる。
あ、本当。へえ。ちなみにそのあなた、はい、いろんなどこのビルに行ってもって言いましたけど、
はい、
あの何軒ぐらいそのビルを泊まったんですか。
僕はビルを行ったのはその有名な富士マンション。
富士マンション。
はい、とあともう一つ有名で、はい、なんか色とりどり、まあ国際色豊かだっていう、
はい、
もうこれはチャンピオンに行かれたっていう健康マンション。
健康マンション。
あの建てるっていう字に、はい、あの工業銀行の
方。はいはいはい。
ですね、ここはちょっと安いぞ。
正しいですね、
はい、別にあんま値段変わらないんで、全部400か500香港ドルだと思う。
香港ドル、今1円、あ、ごめんなさい、1香港ドル14円、
16? どんどんだかな
って。じゃあ400円から500円、
だから8000ぐらいとかですよね、多分。
そうなんだ。で、そこと、
はい、それと、はい、まあ、これは簡単に言うとですね、やっぱ富士マンションっていうのは、うん、その141の中では、うん、まあ綺麗でいい方
だ。ああ、そうなんです。で、
健康体系っていうのはその、はい、雑多の中にあるんで、うん、上野にある風俗みたいな感じのイメージだと思う。
ああ、まあ分かるし分かりますね、
イメージ的にはね、はい、
カオスですね。
で次にあの5141っていうその141がめっちゃ載ってるサイトがあるんですよね。
あ、これ
名前出したら有名だと思うので、
はい、
5141で検索して
出る。5はあの5の5で
それあの行くの5ですね。
あ、行くの5、
はい、でそれで行くとそのなんか駅ごとに、もうタウンページのように駅ごとにあの
そんなにあるんだ。
香港の駅ごとに選んで、でこの駅にはこれだけの女性がいて、この女性は、何マンションの何号室だっていう感じ
で、そんなのあるの？
タウンページになってるんですよ。でそれで一番高いところってどこなのっていうと、うんうん、これなんかね分かりやすいと思うんですよ。その、要は一番高いところには綺麗な女性がいるわけ、
うんうんうん、
イメージ的には日本の、うん、じゃ日本に一応があったとするじゃないですか、うんうんうん、すると多分六本木駅っていうのがあって、うんうんうん、そこに女性がいたとしたら多分ここみんな美人じゃない。
その六本木はいいけど西新井はっていう話ですよね。
そういうのがあるんですよ、はいはい、だからということで一番高いところは、うん、香港でも一番その有名なところの空母半島のチムシャーショイっていう駅なんですよ。
チムシャーショイ、
はい、そこはやっぱ800香港ドル、1200香港ドル、もう
結構しますね。
モデルのようなロシア人まで降りみたいな、うん、そんな感じのところなんですよ。だから逆にですね、
はい、
香港駅からちょっと外れると、繁華街が外れると
西新井的なところで、
そうですね、
なると
こうなるとどうなるのって言ったら、はい、値段が安くなるか、はい、値段は同じなんだけど、はい、なんかめっちゃこう品目みたいなのがあって、品目がずらー
っと、品目ってのは何ですか。
あの私こんなことやりますみたいな、
いわゆるスペックは、
スペック
豊かな感
じになるってことで、それでいって、
なるほどな、
あのさらに人が豊富だと、あんまりこう端っこまで行っちゃうと行くのもめんどくさいし、
うんうん、まあまあ、
行ったところでその駅に降りても、
うん、
この子で外れたらもうないやんみたいな感じになりやすいので、そうするとサムスイポっていう駅があるんですよ、
はい、
これはですね、香港の中では、
はい、
昼間の顔としては、
はい、
香港の秋葉原って言われて
る。サムスイポ、
サムスイ
電気街ですね。
電気街です、
はい、
あの香港の秋葉原って言われてる、まあ、その要は電気部品とかそういうものはあのの問屋みたいなのがあるような街です、ただそこの駅の141のページの、はい、サムスイポのページを見ると、はい、あのめっちゃそこには女性がなぜかいっぱい密集してる感じでいるんですよ。
AKB48 的なイメージで、
いやじゃないんですけど、まあ、あのどちらかっていうとそのあのパッと見る感じ、はい、ちょっと年齢層が高い。
ああ、そうなんですか。
あのさっき西新井って言われてたんですけど、はいはい、僕の中では五段だ、はい、
あー、具体的すぎます ねそれ。
風俗のメッカみたいな。
あ、要するに洗濯を誤るとヒロミに会うけど、
はい、
適切な洗濯をすると意外と美味しいっていう、
はい、そこにも行きましたよ。
あー、
そこで出てきたおばちゃんにもお願い
したんだ。
やっぱピンポンってやると、
うん、
今までその富士マンションとか健康体系、うんうん、あ、健康マンションとかでピンポンしたよりも、はい、あの2ランクぐらい下がるような
。おー、
落としているとこうやっぱ一回りぐらい加算されるような情勢が出てきます。
それでですあのスペックはどうだったんですか。
で値段は、はい、どうだったかな。値段は、はい、値段変わんないんですよ。
変わんない
変わんない代わりに、うん、その一発やるだけじゃなくて、うん、45分ちゃんとマッサージします。
あプラス45分のマッサージ
だ。マッサージ
へ
ーでやってもらってい
いですね。
でやってもらってる間にやっぱりそういうところのマッサージだから、はい、僕はあんま信用してない、
は
い、その僕はしっかり、まあ、あの強くやってもらえるところで、まああんま信用してなかったんだけど、うん、マッサージとしては良かったです。
へー
でその間にこうあのインターバルにこうエロを何回かこう挟みつつの、うんうん、本番に至るまでにこう、うん、何回かこう
なるほど
エロをこう盛り上げ
させ
ていてですね、こう
起承転結があ
って
メリハリがあるよと。
で最後にあのやっちゃいますみたいな感じで。
なるほど。富士マンションの場合はもう、はい、起承転結なんで木からケツっていう感じ、
もうカモンみたいな。
なるほど、
う
ん、はい。でそこで行く、そこのとこ行くとやっぱその辺は起承転結がこう波がバイオリズムがあっての、はい、なかなかいいじゃないですか、
うん、っていう。あそこはもう本当にだからカルロスさん向けだなと思いました。
どういう意味だそ
れ。いやもう
発表する。いろいろどういう意味だ
よ。馬さん熟女系テクニック系みたいな。
あの誤解をちょっと生むと嫌なので言いますけど、あのいや嫌いじゃないよ熟女は。嫌いじゃないよ、はいはい、ないもちろん嫌いじゃないし、まあうん、その技術がね、はい、やっぱり大事ですからね、はい、だけどそれは当たり前の話であって別に、はい、そのまあいいや
で、あとは、はい、その他にも、まあ、やっぱロシア人も多い、外国人ではロシア人が多いのかな、うん、ただ、やっぱその、チムサチュイっていうところ の、うん、そのもうウェブで見てもらえれば分かるんですけど、うん、そこに出てるロシア人は、うん、もう本当にモデルさんみたいな、うん、ただ、そのなんとか体型っていうところとかで、うん、まあその綺麗なモデルクラスの人は1200香港ドルなんですけど、大体600から800ぐらいでもロシア人がいらっしゃる
ん
です
、
う
ん、いるんだ。
へ、それはもうガラッて開けてパッて見るじゃないですか、それがやっぱね、あのやさぐれてる感じなんですよ。やさぐれロシア人みたいなのがなんかこう喋ってる言葉をこうなんかアフレコで当て替えると私のことをあたいって言いそうな感じのなんかになりそうな、なんかロシア人なんですよね。
なるほどね、はい、あたいこんなんだけどいいのあんたみたいな。
そうなんだけど、あたいぐれ始めたのはみたいな、そんな感じ。
そんな支えでもこんな感じ。そんなでかいね。
プーチンが行かれていたしみたいな。
でも本当は私はそうみたいな。そんなでかい。
オッケー。そういう感じの、
なんか
ちょっとやさぐれた、疲れた感じのロシア人が出てきます。
なるほどね。
だからやっぱあの値段と場所と、うん、あのそれに対してそのサービスないし女性の容姿っていうのはもう全部
大事にこう
もう比例関係にある、相関関係があるっていう感じでございます。
なるほどね。
でもこれでもね、僕ねちょっとねびっくりすると思うんですよ。さっきも話したんですけど、この一運一ってさっきも話したように隣の隣とかが一運一ってあり得るわけですよ。
要するに
今さっきの富士ビルみたいな感じじゃなくて、
ですよね、
あの
半分普通の居宅で、
そうそうそう、
はい、要するに僕が住んでるマンションの2軒、
はい、
3軒両隣が141だっていうことになる。
でピンポンされちゃうじゃないですか、そうすると、はい、便乗されて、はい、だからそこ あの扉には、うん、うち141じゃないから絶対ピンポンするなっていうのが
書いてるんだ。
あの中国と英語でめっちゃベタッと書かれてます
よ。そりゃ書くよね、うん。
でもね、やっぱり、ね、びっくりすると思うんですよ。
あんなとこ住むのかね。
いや、でも後からだってあるじゃないですか。だから、僕思ったんですよね。だから、かじゃあカルロスさんが住んでましたよ、マンションに。で、隣の隣ぐらいに、はいはい、先々月、こうなんか、うん、学生のリンリンちゃんとかが、うん、あの越してきましたよ、
はい。
で、石鹸持って挨拶しに来ました。あの隣に引っ越してきました、うん、リンリンです。よろしくお願いします。
うん、かわいいじゃないか
と。で、これ、あのご挨拶、うん、で石鹸とかも渡されて。でも、ああいい子だな、何やってんだろう、うん、学生さんかな、うん、OL さんかな、うん、と思ってて、2、3ヶ月ぐらい経ったら、うん、そこにあの一応一応看板が貼られるんですよ、ベタッネームリンリンと貼られて、なんか 450HKD とか、リンリンちゃん、141始めたでみたいな。
それはでも OK なんだね、香港的に。
分かんないです、だからそういう感じで、
でもあり得るんだ。
分かんないです、だから、分かんないですよ、その141やっていいマンションなのか、自分もだから、明日からやろうと思ったら自分のマンションでいきなりやっていいのかよく分かんない。
ただどうなの、でもオートロックがないと、
はい、
やっぱり、
はい、
そういうことできないよね。ありだと無理でしょ。
ないですよね。オートロック
はありだと。でしょ。だからオートロックからマンションは無理でしょ。
でもそんな高いマンションに人住んでないんです。そんなに住まないんですか。
なるほど。
でもしかもあの香港のああいう細いマンションは、うんうん、結構古いんで、うんうん、オートロックなんかない
んですよ。ないんだ。もうフリーで入ってくれるんだ。
はい、
なるほ
どな。どうします。だからその隣の隣が隣の隣の人がいきなり中日始めちゃったら、
まあ有効活用するかないね。
だからなんか、いやでも最初はいい子だなと思って、うん、あの気持ちのいい挨拶する子だなと、うん、階段とかで結構挨拶してるんですよ、なんか、うんうん、こんにちはみたいな感じで。
逆に燃えるかもしれない。
ゲスだ。
いや、現実はそうなんだから。
いやだから、やっぱり変に知り合いの方がちょっと燃えるみたいな、
うん、逆にいいかもしれない、
ね、そうですね、うん、僕もそう思って
でしょ、ゲスいな。
それでも夢です。夢のシチュエーション
です。まあある意味いいじゃないですかね。
そうですね。
あの手軽で、
はい、なんか風俗行ったらクラスの同級生が出てきたみたいな。
ちょっとシチュエーションいいよみたいなね。いいじゃないですか。でまあ今回あの、はい、香港にとどまらず、
はい。あ、そうだ。
はい、そうです。ちょっとそれも話してもらう。
そうですよね。
はい、
ですね、まあそれを話すにはちょっと一個前の話からあるんですけど、
はいはい、
ですね、まあこんなことをやっていながらも、うん、まあ普通に観光して。あと、ランカイホンのバーとかに行って、うん、まあ、お酒飲んだりとかですね、
はいはい、
あと、サイクンっていうそのシーフードがあるところに行って、シャコとか、うん、シャコの一匹マラゲとかも食べたりしたんですよ、
うんうん、
で、ちょっと今回本当に失敗しちゃったのが2つあって、はい、行った初日にマッサージを受けたの、はい、受けたんですよ、まあ、受けたマッサージで、
うん、
あの足踏みやられて腰の上に乗られたんですよ、うん、
あ
でちょっとね、踏まれ方の体重がちょっと多めに入っちゃったらしくて、あの薄くぎっくり腰になったんですよ。
あ
のずっと立ってたりずっと歩いてるともうだんだんもう
それ初日です。
初日なんですよ。
その腰痛を押して一応地巡ったわけですよね。
いや、はい、
すごいな。さすがだな。
でね、いやそれもだからその、はい、ぎっくり腰まではいかないけど、
はい、
ただ、
はい、
ずっと立ってたり、
はい、
ずっと歩いてるともうだんだん耐えられないの、
は
い、ただ一回座るとまた1時間ぐらいは、はい、
あ歩ける
んだ、はい、この間に1、4日行けばいいや。
なんかまるであれですよね、大久保で無理したベテラン投手がね、
はい、
シーズン通して俺は6イニング100球までよって
基本の僕
どうでしょう、守ってるんですね。
さっきあのいろんなものについてやっぱアスリート的にこう
ああ、まあ、
対応していきたい。
物はいいよね。
あの、うん、あの体のコントロールとか、はい、あとその体重とか、
ね、
持っていくものとか、はい、そういうのも考えてる。
気持ちもね。
気持ちとかね。
ありますよね。はいはい、
旅行アスリート。アスリート
旅行アスリート。うまいこと言うね。うまいこと言うね。はいはいはい。
っていう中で、
ええ、
その失敗しちゃったよ、
ええ、
あのもう一つがですね、
はい、
サイクンで、今言ったシャコ。香港のシャコってめっちゃでかいんですよ。
うん、でかいですね。
あの伊勢エビぐらいのでかさがある。
伊勢エビ城でしょ、あれ。
まあ、でかいんですよね。うん、で
それ気持ち悪いよね、あれ。
一本丸々食べちゃったんですよ、一人で。
あんなもん食ったんだ。
はい。で、それで、その日は平気だったんですよ。で、翌日、もう平気だったんです
よ。
で、翌日の、翌々日の朝起きたら、
はいはいはいはい、
もうめっちゃ吐きがするんですよ。
ああ
当たっちゃったんですよ。
一日がかりで回ってきたん
だ。回ってきた。もう目が覚めたら吐き気をして、
ああ
で、がして体中、もう節々全部痛いんですよ、なんか知らないけど。
うん、
で、振り返ってみる限り、
はい、
風邪じゃないよと。鼻とかも全然来てない、
はい、
喉も痛くないの、
はい、
とにかく吐き気がひどいと、
うん、
で思いつく限りではやっぱ、うん、シーフードって言ったらもう
シャコしかない。シャコが一応一だ
よね。一応一の方だと、
あの一応一濃厚ですね。
これも生で言っちゃったらね。
一応一はあのセーフで、
あ
ーセーフ
ティー
なんで大丈夫だったんで、まあ、あの過去にカキでも当たったことがあって、タイとかで、
はいはいはい、
大体同じ感覚だったんで、もう、
あもうシャコだ。
これシャコだ。これ
一応一じゃないと。
一応一じゃないぞ。っていう思いが分かりました。
うん、
でその日の、
ええ、
その日が、その日に、
はい、
もう前の日からなんですけど、ヨンさんと会おうって
、はいはい、深センのヨンさんね、
深センのヨンさんと会おうっていうことになって、
はいはい、
深センに行く予定だったんですよ。
あ、そうなんだ。
ただもう体はフラフラって起きたらもう吐き気もして、で、トイレで口開けたら、
はい、
ドバドバドバって出てきて、
はい、
あの今まで見たことのないぐらいのリバースなんですよね、
はい、もう胃液が出る、
もう マーライオン、
あ
の
も
う水これ以上出ませんわってぐらい、あの全部出てきて、
きついね。
きついです。で、この調子はで、ですね、そういう食当たりした食中毒になった時って、
うんうんうん、
食べるともう必ず吐き気がして、
うん、
ただ、何も食べないと、
うん、
もう全然普通なん
です。そうだよね。
なんか力が抜けたら体が痛かったり、うんうん、フラフラする感じあるけど、うんうん、もう体的には普通なんですよ。だから、そのまま昼食べない、
うん、
でそのまま夕方ぐらいに、うん、国境渡って深圳に入ってヨンさんに会いましたよと、はい、でヨンさんの友達チータンさんという方もいらっしゃって、うん、連れてきていらっしゃって
チータンさん、
はい、
これ言っちゃってもいいのかな、もう
チータンさんなんですよね、
はい、錦糸町でね、
チーターさんです、はい、チーターさんっていう方も連れてきていただいて、
ね、
はい、はい、でまあ、
言わないほうがいいのか、
はい、で久しぶりにこう相撲機同士で話しさせていただいて、はい、でですね、まあ、せっかくあの中国まで、中国、あのメインランドまで行ったんで、あの火鍋食べたいねっていうことを火鍋オーダーしたんですよ。そしたらヨンさんやっぱりその、うん、あのもちろんお詳しい方なんで、うんうん、ローカルの火鍋屋さん連れてってもらって、はいはいはいはい、あの火鍋をつつきながら、はい、まあ、火鍋の食べ方を全部教えてながら、うん、まあ、久しぶりにあの、うん、あったんで情報交換したり、うん、あの面白い話とかしてたんですよ、うんうん、でずっとお酒飲みながら食べてたりしたんですけど、うん、やっぱあの腹いってんですよ。
あ、食っちゃうとダメなんだ。
で、うん、でお酒も飲んだんですよ、
はいはい、
で飲んで、で、うん、もうそんな風には見えないよって言われたんですけど、うん、やっぱね、自分の中でだんだん気持ち悪くなってくるんですよ、うん、で、トイレに行って口開けたら全部やっぱり全部出てちゃうんだ。あ、これもこれ以上食べたらもったいないだけだ、
そんなきついんだ、うん、
ただその吐く寸前まではめっちゃ気持ち悪いし、はいはい、クラクラするんですけど吐いたらもう全然普通なんですよ。うーん、でその後お酒飲んじゃったんでだいぶフラフラしてたんですけど、あのまあ、そんな感じでヨンさんとも会いまして、
はいはい、
であのまあ、そのチータンさんとも会いまして、深セン、最後の香港最後の夜の1日前ですかね、うんうん、そこは結構楽しく過ごせたんですよ、
うんうんうん、
でその後あのチータンさんとあの、ヨンさんと一緒にあの有名なユエハイホテルっていうのがあるんですよ、
はいはいはい、
あれ何かっていうとその、うん、日本人の、出張者が必ず泊まるホテルっていうのがあるんですよね。その下にですね、サウナマッサージがあるんで、
それはあの中華式の、は
い、中華式の
トンガン式の、
テコキ式ですね。
ダ
フェジー、
ダフェジー、
ダフェジー、
ダフェジーの世界、
ダフェジー式、
ダフェジー式ね。
チータさん、俺の行きつけなんだっていう風に、もうだって入るなりだっていつものみたいな感じでしょ。
あ、そうなんだ。
常連さんがなんかね、ハイボール頼むみたいになんかいつもの、
いつもですね、いつものダフェジーを。
濃いめで、濃いめで、
濃いめで頼む。
で、そこ良かったのが、はい、その大きい大浴場あるんで、はい、3人で風呂入りながら、うん、まあ、ね、あの、はいはいはい、まあ、友情もあの深まりましたね、良、はいはい、かったなっていう感じです、
はいはい、なるほどな。
で、まあ、結局ですね、チータンさんその後帰られたんですけど、うん、まあ、ヨンさんと僕と2人では、うん、あのその後、その、そこから100メートルも離れてない、うんうんうん、まあ、健全なガールズバーに、
健全なガールズ、
健全なガールズバーに行って、まあ、ちょっと飲み直しをしながらっていう感じ
で、ロケーション的にはどの辺なんですか？
ユエハイの裏の、はい、裏からそこから100メートルぐらいしか離れてないんじゃないですかね、
はいはい、
でそこで、また今度は食物じゃなくてお酒の方でおえってきちゃって、うん、でトイレで、あの4歳気づかなかったんですけど、僕ね15分ぐらい倒れてたんですよね、完全に
気失ってた。
ですね、気はね、すっごい保ってたんですよ。絶対、やっぱこういうあの楽しい話だったから、うんうん、絶対みんなの前で倒れちゃいけないと思って、トイレまで行って、一、うん、回ゲボってやった後に、うん、まだ引かないよ、うん、引かない。で、だんだんだんだんこう、なんすか、目がチカチカしていくのが、うん、だんだんもっと白くなって、次第に見えなくなるみたいな感じになって、そうなって、あ、これ本当やべえな、で、体もすごい痛いと思って、トイレ、すごい綺麗なトイレだったんですけど、トイレだったんで、トイレの、まあ、便器がない方の、壁に倒れたんですよ、うん、そしたら、うん、まあ、あんまり暖かい季節じゃない、寒い季節なんで、うん、熱がすごい勢いで体から吸い取られてるんですよ。でそれで一気に目が覚めて、一気にあのまた復活したんですよ。
あ、でかったんだ。
で戻ってきて、まだヨンさんとすぐ飲み直したんですけど、うんうんうん、
いやー、無茶する
じゃん、無茶だなって思います、本当に無茶だ、うん、っていうことで、うん、まあ、あの入っちゃ飲み、入っちゃ飲みみたいな感じで、うん、まあ、ちょっとせっかく丸一日あげてくれたヨンさんに申し訳なかったんですけど、とはいえ結局そうですね、5時にやって、うん、1時には解散する、ちょっと分かるような感じ
で、なんか大事なところ1個抜けてるよね。
なんすかね、
深センの豪邸の中で、
はい、シャンシーツの
そのゲロゲロの状態でも、
シャンシーツはですね、あの僕あの着いたのが3時ぐらいですね、夕方の3時、4時ぐらいかな、
はいはい、
で、ヨンさんと僕のホテルの下で、ええ、5時に待ち合わせてたんですよ。1時間時間があるんですよ、
うん、
で僕のところからシャンシーツンは、はい、なんと10分ぐらいなんですよ、はい、まあ、5分かなって
感じ、行くしかないと、
はいはい、で行ったら、はい、シャンシーツンガラッカラで、深センなんで何もやってないんですよね。あ、深セン、新春なんで、
あ、そっかそっかそっか、
なんで何もやってなくて、
一人だけなんか おじちゃんがね、
おじちゃんが
声が来て、ああ
俺のとこ大丈夫ですみたいなことを。あそこのでもおじちゃんとか置かなくないですか。
まあ
別に大丈夫なんだ。
分かんないですけど、
だってそんな体調悪い時にフラフラでさ。
そうです。でもそれもだから写真行く前に一回ベって入ってるんで、もうあの気分爽快になってるんですよ。
でも腹は減ってるわけじゃない、フラフラなわけでしょ。そう
です。とはいえ、とはいえやっぱり5に行っては5に入
る。なんだけど、なんかジョーが原料で燃え尽きる白い灰になる前の寸前みたいな感じ行くわけじゃないですか。
そうそうそう、はい、
でそこでその怖いおじちゃんで声かかられて、うん、ガラガラの写真数で、
はい、はい、で、うちのとこいるぞと。
あ、いるんだ。
うん、うちのとこいるぞと、じゃあちょっと来いよって言われて、まあ、言われるがままにまた階段上がっていくと、
あの怖い扉を開けてね、
扉を開けてパッと開けて出てきたのはおばちゃん。おばちゃんっていうか、うん、やっぱ35はいってる感じかなっていう感じの。ただその時はやっぱね、はい、あの暗い光なんで分かんないんですよ。
中華のおばちゃんはおばちゃんでしょ、本当に。
おばちゃんだと思います、うん、いやでもね、やっぱ30はいって35はいってるのかな、うん、と 思いまして、
うん、はい、
でその中入って、うん、まあ、150いつもの150人みたいな感じ、はいはい、でやっぱ近くで見ると、うん、やっぱ年はあの、
ま
あ、ごまかせないなっていう感じ。
おばちゃんだよと、は
い、でブラ外したらブラーンって垂れ下がるわけです。こうもうパンパンのシリコン、はあ、パンパンみたいな。
シリコンバレーですね。
シリコンには。
まあいろいろいろいろショック、 あの体調不良もあり、
その体調の中でよく頑張ったね。なん
かやっぱ1体以上やっぱ少しでも見たい、うん、少しでも いろいろやりたい。
それはそうですよね。
そこはあのエロでも旅の内容でも妥協したくない、はいはい、
だってそれを経た上での夜の会合だったわけじゃない。
そうです、そうです、
すごいよね、はい、しかもそこであれですよね、はい、そのおばちゃんと、はい、体調悪い中一戦交えて、
はい、
で、ヨンさんと、
はい、
誰でしたっけ、
チータンさん、
チータンさん、はい、ごめんな、前の名前しか覚えてない、と飯食って、はい、で、チャンザンパラリバースして、はい、それでもその、ダメージを貫通したという、
はい、あ、で、僕ね、ダメージダメだったんです。
あ、そうなんだ。さすがにそれ無理だった。
それで、ね、ダフェジは、そこはダフェジのお店なんで、
ええ、
あのダフェジのお店なんですよ。なんで、あの女の子は綺麗な若い子がいるはずなんですよ。で、せっかくわざわざ日本から来たんだから、うん、僕らはもう駐在だから、うん、アッシュから選んでいいよ
と。お
ただ、
アッシュファーストだと。
ごめんね、ありがとうっていう感じだったんですけど、うん、もうお店の人がもう勝手にもう部屋入れって感じで入れられて、で勝手にもうその女性がポンって作られてるような感じになっちゃって、あとあとみんなで部屋出た時に互いの相手が見えたんですけど、みんな普通に若くて可愛い子で、僕は普通におばちゃんだった
で、それはちょっと不発に終わっちゃった。
それはもうダメージだったんですけど、もう全然無理みたいな感じで。
やっぱりそのチータンさんが馴染みになってるだけあって、チーターさんは
ファーストで、チーターさんのところにやっぱりこう、
ね、店を売っちゃったんだよね、
うん、いつもの頼むよみたいな感じ
でしょ、ね、そうだね、集合で行ってるよね、そうなるよね、
集合で行っても
いや、分かんないよだって、だってその間の時間とか考えてる集合はないにしろ、週3ぐらいで行ってないと、うん、なかなか馴染みにならない、あんなところ
ね、
はいはい、なるほど、まあ大変でしたね、そう体張ってね。
そう、いや、今回だから初めてですよ、こんないろんな失敗したの。
まあそれは何、やっぱり最初にあんまりこう準備をしていかなかったからっていうのはあるのかね。
準備っていうか、あとはそうですね、うん、香港って本当まあまあ、まあまあっていうか完全に都会だと思うんですよ。なので本当に移動しないで都会のど真ん中みたいなところに、うん、もう4日もいるとやっぱり飽きてくるし、うん
なるほどな、
うん、あとまあそれにもましてあの、うん、食中毒になったっていうのもちょっと辛かったなっていうのもあって、もう少しなんかプラン考えればよかったかなって感じです。
シーフードはやっぱり時と場合によって危ないこともあるよと。
そうです
ね
これは本当に気をつけてほ
しいですね。シーフードと生貝には気をつけようと思うんだよね、はいはい、というわけでございまして
、はい、
はい、アッシュさんの2017年初回の旅だったんですけど、
はい、
あのリラックスして楽しむつもりがちょっと空業になっちゃいましたね、
はいはい、
それでもさすがアッシュさんですよ。
ありがとうございます。
一応一応何回通ったのかな、
ちょっと数えたことはないですねただ片手で数えられる感じじゃないです。
だよね、そうだよね。そ
して、まあ、羅生半まではいかないですよ。
だよね、
100から先は数えていないとそんな感じのようになってます。
そして大陸に渡ってね、
はい、
あのそういう写真数でも、
はいはい、
さすが冒険家ですよ。
ありがとうございます。
大したもんです。
はい、
ありがとうございました。今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。